Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。6月28日になりました、はい、もう本当に半年が終わる、
ね、6月最終週になりました。
すごいことになりましたけれどもね、はい、サウンド版半径500メートルという番組でございまして、はい、これあの半径500メートルというフリーマガジンを円城さんが編集長として出しておられるということで、はい、そのこぼれ話を編集長から聞こう、うん、ということで始まったラジオ番組なんですね。
はい、
でまあそのこぼれ話が軸になってるんですけども、円城さんがもう一つ出してる、うん「おっちゃんとおばちゃん」というタイトルのフリーマガジン、うんうん、
はい、
こちらもこぼれ話聞いていこうよということ で、ね、1時間の番組でございます、
はい、
フリーマガジンね知ってるという方もおられると思うんですけど、うん、知らないという方後でね、うん、お便り出してもらったら当たるっていうの
は、はい、
ぜひ手に取っていただきたいと思います、
はい、
で私は原田博之と言いましてですね、うん、サウンドロゴクリエイターということ
なんです、はい、そうなんです。この後いろいろね、
そうです、
原田さんのサウンド流れますけれども、はい、お便り来ております。
あ、そうですか、はい、
はい、小春日和さんありがとうございます。
ありがとうございます。
原田さん、慎吾さん、こんにちは。
こんにちは。
毎週楽しく聞かせていただいてます。
ありがとう。
毎朝始業前に、うん、職場でラジオ体操をしているのですが、
はいはいはい、
CD の調子が悪くなり、うん、代わりにアレクサがやってきました、
はい、
この間一人で休日出勤中にアレクサに原田博之のヒット曲をかけてと頼んだところ1曲目にかかったのはモンタージュシーケンスでした。
最高じゃないですか。
その後助けてください、寂しいですやったり、はい、ずっと流れ続けてました、
はい、
一体何曲あるんだろう、原田さんってすごいって思った。
いや、めっちゃ嬉しい。いや、ね、アレクサもう知ってくれていま す、
ね、
ありがとうございます。
本当にすごい。アレクサ何々かけてって言ったらこうね、かけてくれ る、 うん、すごいですね。原田博之の
ヒットソング言うて ね、
ね、皆さんもかけてみてください。
よかったです、アレクサにごめんなさいと言われなくてね。
よかったです。
ということで、
はい、
シンガーソングライターとしても活動しておりますが、
はい、
サウンドロゴというのをこの番組ではたくさん書かせていただいております、はい、そしてこの番組はですね、うん、その柱はもちろんめね、フリーマガジンなんですよ、うん、なんだけどやっぱり今みたいにお便りがね、うん、欲しいわけじゃないですか。
嬉しいです。
というわけでですね、はい、メッセージを募集しております。メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方に、
はい、
フリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつ毎週プレゼントしてます、
はい、
私たちのサイン入りでございますのでね、うんうん、気軽に、メッセージ送ってほしいと思います。どこに送ればいいでしょうか。
はい、はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず間違わずに書いてください、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、お風呂の新習慣フットグルーヴ、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーヴ。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、あの一つのバス停で半径 500m ということで特集を組むというフリーマガジンでして、
はい、
その今から紹介していただく記事っていうのがですね、うんうんうん、どっかのバス停がきっかけです、
はい、
というわけでどこのバス停かを皆さんにはこう見当をつけながら聞いてほしい、
うん、
最後にお答えします、
うん、
ただ最初に編集長からバス停当てクイズのヒントをもらうというのが常です、はい、今日バス停当てクイズでいいんですか。
バス停当てクイズでいいですよ。
わかりました、
はい、
じゃあバス停のクイズをください。あ、ヒントをください。
そうですね、まあね、まあなんかの駅前なんです。
お、なんたら駅前でいいですか。
はい、駅前で。
なんとか駅前でございます、
うんうん、でそれはもう何が通ってるとかも言いませんね。なんかの駅前なんで。
なるほど、なるほど、うん、そう、いろいろ電車あるから、
ね、
電車、
ね、そのあたりからね、
ほう、
まあこれからまあまた来月再来月大文字があるじゃないですか。
大文字、
うん、大文字の時に妙法がね見えます。
え、それもう言い過ぎちゃいますか。
言い過ぎですかね。これわかるかな。
妙と法はまあまあな縛りですせ。
そうか、だからあの辺から妙法見れま す、ね、はい、
なるほど、
うん、これでちょっと分かっていただけるかな。
だからまあ逆に言うと妙法見えへん駅消してってください、
う
ん、
そうです、
ね、
そうです、そうです、そうです、う
ん、これはもう意外といろいろ考える
、うんうん、
そこの
ここはね、はい、まあ、レストランなんですけれども
、あ、そこのレストラン、はい、はい、
すごいなと思うのがね、うん、町田さんっていうご夫婦でずっとなさってるんですよ、
はい、
でこのご夫婦が、まあ、モットーにしていることが、まあ、近くに大学もあるし、はい、大学生が来たり、
はい、
で大学の関係者の方ね、はい、先生とかいろいろ職員の方とかも来られる、で夜は家族で来られたりするんですけど、おいしいおいしい、いろんなお料理を出されるレストランなんですね、
はい、
で店名をね、はい、考えるときにここね牛負けたっていう名前のレストランなんですよ。
え、レストラン牛負けた。
そう、
はい、
これなんで牛負けたっていう名前にしたかっていうのがまたこれ面白い。分かってる方はね、これなんとかこうとか牛負けたっていうちょろっとこういう言葉があるんですよ。あ、ご存じないでしょ。私もここで初めて知った。
なんとかかんとか牛負けた、
そうっていう言葉があるんです。例えば、まあ、これ答えなんですけど、食事が終わった時にね、あー、うまかったって、
はいはい、
だ馬が勝ったっていうね、あー、うまかった、
はいはいはい、
牛負けたっていうのね、
なるほど、
いうことがあるんです。そうそうそうそう、はい
はい、なるほど、
その牛負けたなんですね、
はいはい、
だから美味しかったっていうことの、まあ、言うと対になること、
うまかったの先のことが、
そうなんですよ。
なるほど、
これを
いいやん、
まあ、うん、使われてるんですけど、うんうん、本当にピザがあったりパスタがあったりグラタンがあったりね、まあ、洋食もいろいろあったり、うん、本当にいろいろなものがあって、でこれはもう同志社大学卒業後にここの町田さんというご主人がいろんな出版社とか行かれたりいろいろしてるんですけれども、はい、洋食店でちょっと勤めた時期があって、その時にハマらはるんですね、コックさんという、はい、仕事に、はいはい、でその洋食店にこのかよみさんっていう奥様が通われてて、もうそこでも2人は意気投合して、まあ、結婚、
はい、
結婚する、20代そっからです。そっからもう今もう高齢になられてます、まあ、60代も後半、はいはい、70代になられてるかもしれない、うん、もう今までずっとと2人なんですよ、ね、ずっと。でそれをね、
はい、
朝目を開けた瞬間から寝るまで一緒ですって言わはったんです。すごくいい言葉でしょ。
すごい、
もうね、朝目を開けた瞬間に横に張るでしょ、
はい、
でずっと次お休みって寝る時までずっと2人なんですって。
あ、そうですか。
もうね、ラブラブなんですね。それでね、言わはることが、うん、もうほんまにこれラブラブでないと言えないことを言わはったんですけど、
うん、
2人でね、同じところが職場じゃないですか、2人でレストランしてるから、はい、それのいいことって何やと思うかっていう問いに対して言わはったのがもうすごいなと思って同じ日に休みが取れるって
すごいでしょ。こういうことなんですよ。違う会社やったらなかなかね、
ああ
私はその日取りにくいわとかね、ああそこはあかんねんになるじゃないですか。
はい、
あ2人一緒やったら同じ日に休みが取れるんですって言われたんです
。すごい、
もうすごいでしょ、
はい、すごい素敵、
もうなんて素敵なんやろ。だからいつもユーミンのコンサートも何でも一緒の日に休み取って当たり前やけど二人で
胃が
胃があるんですよ。
いやグッとくるね、
グッときました、
グッときますね。
もうあそうかほんまや、一緒に仕事してたら同じ職場でね二人だけの
ほんまや、
ほんなら一緒に休みが取れその日を定休日にしたらいいから。
そうやな、
なんかなんかその雰囲気がもう溢れてるんですよ店中に。
そうやろなと思った、うんうん、なんかそれって逆にお客さんをお裾分けもらうよね。
あそうなんです、そうなんです。もうなんか例えばそのたまたまねちょっとあの足をね怪我しはってあの車椅子やった時期があるんですよ、
はいはい、
その時にコンサートをやったんですって、
はい、
ほんなもうずっとあの押してくれはるんですって、
うん、
でもあのここからはじゃあもうここから抱っこできるなとかでまたこう置いてとか、はい、もうね、あ私は将来こういう生活になってもこの人がやってくれんやなって実感しました。
だって言わはった、うん、ものすごいじゃないですか
もう、ね、
その取材
もうねいやでそれが20代で結婚してそっからずっと一緒なんです
よ。
お子さんも生まれて育たれてもうだからこんなに仲良しの2人がやってるレストラン、
はい、
でファミレスぐらいの価格って思ってるんですよ自分らで、
うんうんうん、
ファミレスぐらいの価格でもちろん2人で作ってるから、
はい、
ファミレスより美味しいと、でもファミレスぐらいの価格で美味しいものって思ってますって言って。
素晴らしいね、
もうね本当に素晴らしいんです。
牛負けた、
はい、
もういろんな意味でね。
いやもう本当にだからなんか お料理のことよりもそっちばっかり書いてしまったっていう。
そうなるわ、
そうなんです。
素敵な二人です言
う
てな。
そうそうなんです。美味しいんですよスパゲッティも、いろんな下ごしらえがあったりとか、でもそっちのことはあんまり
書
けなかったんですね
心がもうな、
もう
そのみんなに伝えたいことがそっちになっちゃった。
そう、そっちになっちゃって
まあでも行ってみたいお店ですよね、その試合、うん、幸せやんな、もうそれだけで幸せやわ、うん、
ねえ、ね、幸せな、
とてもいい
幸せなお二人でした。
さあ何駅前、うん、
はい、
何駅前なんでしょうか。
はい、松ヶ崎駅前です。
松ヶ崎駅前から見えるよね、
見えますね、
両方も
ぜひ皆さん行ってください。
わかりました、地下鉄でございました。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス松ヶ崎駅前停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM 1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
うん、
まあ、あの僕の知っているミュージシャンで、
はい、
負けないぐらいずっと一緒にいる、
うん、
バイオリンとアコーディオンのデュオが、
うん、
おりましてですね、
ずっと夫婦二人でいる、
夫婦二人でもずっとあの音楽とカフェと、
うん、はい、
そしてコマ撮りアニメーションを、
うん、
であのコマ撮り夫婦と言われてます、はい、そんなね二人組の曲を聴いていただきたいと思います。シエスタでおにぎりスイング。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
この曲は
2
人がね、
はい、
あのもう人形を作って、うん、それをコマ撮りアニメーションにして、そのバックにその曲が流れてるって、おにぎりをずっと追いかける、ね、アニメーションがあるんです。
なんかこうパリとかの片隅でなんかやってはり
そうな、そうなんです、ね、本当にねもうパリの匂いがプンプンするという ねパリ帰りの2人でございますけれども、
うん、
ぜひあのアトリエシエスタで検索していただくと見れると思います、うん、お送りしたのはシエスタでおにぎりスイングでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、
ら創業事業拡大資金調達デジタル化経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに答えます。早めの相談損はなしあなたを応援しかも無料しないに4カ所京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
月末は新曲生演奏です。
そうなんです。同志社高校のね、
うんうんうん、
6月にね花の日礼拝っていうのがあるんですよ、
うん、
で花の日礼拝に僕お話で担当することが決まりましてですね、
はい、うんうんうん、
そのなんかお花の歌を書こうと、
うん、
礼拝のお話なんだけど歌おうと思って、
うんうんうん、
でいろいろ考えてた時にですね、
うんうんうん、
ある出来事がありまして、
はい、
曲ができました、
はい、
朝顔という曲を書きました、うん、今月の新曲です。聴いてください。
はい。
夏休みの自由課題以来かな朝顔の種を植えた。父に頼まれて実家の庭の片隅に添え木を刺した。小皿にあった4粒だけの種何色の花を咲かすだろう。もう芽が出ていたりするかな。強い雨に流されてしまったりしていないかな。どこかから飛んできた鳥たちが食べちゃったりしないかな。小皿にあった4粒だけの種何色の花を咲かすだろう。もう芽が出ていたりするかな。してるかな。朝顔という曲でした、う
ん、種の感じの描写がすごく小皿に4粒だけ乗ってたんですね。
いやそうなんですよね。かわいい、うん、父がもうすごい園芸が好きなんだけど車椅子になっちゃったので、
うんうん、
行った時にね朝顔を植えてくれんかって言うんですよ、
うん、
で僕もそんな植えたことないからどうやにゃ言
う
て、
うん、
で車椅子座ってる父の前で一生懸命やってね植えたら気になるな。
あそうか、
はい、
何色なんやろとか
っていうか芽が出るかがもう毎日芽出たかなこんな思うのと思った。
そうか
出ました。
植えないとあ出た
出ました
芽が出た
出てましたこの間
双葉になってましたか。
はい。
うわ すごい、ね、
これかい、それは四つ葉やろ、あ、じゃあ三つ葉のクローバーやろ言われて、
ね、あ、違うの、
違う言うて、ね、で出てた、うん、ハートというかなんか朝顔の葉っぱが、
観察日記書かないと、
そうなんですよ、うん、というわけでね、そんなことを経験して、新曲ができました、今日の新曲は朝顔、以上原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径 500m、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる、なんでも着物ケア、和衣アン。ええわがはは、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。人に出会い地域に出会い、響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて届ける仕事着や玉浦。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
あのもう最近ではですね、遠藤さんが街で、
そう、
あかん、この人来てもらわなあかん、記事にはまだなんてなくても、うん、みたいなね、
まあ、あの結構しっかりお話をした時にそれを感じた人ですね、
感じた人にも来てもらうことが増えていて、はい、今日も来ていただいています、ゲストの方です、お名前お願いします。
コミュニティキッチン台所の前原優作です。
ようこそ、
もうめっちゃ来てほしかった。
コミュニティキッチン台所、 台所、
はい、
もうね、なんて言います言って自己紹介、台所の前原できますって、もうなんかもう普通主婦みたいなことになるかな。コミュニティキッチン台所、
うん、あ、そうですね、これどういうものですか。はい、市役所前のクエスチョンというビルの8階で、あの100人ぐらい入るキッチンスペースをやってるんですけど、なんか普通の飲食店ではなくて、なんか食のイベントだったりとか、あとは飲食店みたいにパーティーだったりとか、なんかワークショップだったりとか、なんかこうあらゆることに使えるキッチンスペースみたいなのの運営をやってます。
それはキッチンを使って何かをしたい人が借りれるスペースなの？
そうですね、だいたいなんかこう相談を受けて、はいはい、あの手この手でできる方法を考え、
そう
全部サポートするみたいなのが、
例えば私が原田さんの誕生日会を私の料理でしたいんですと100人呼んでて、まあ、例えばそんなことを言ったとするやん、はいはい、前原さんにそれをお願いしたら、わかりましたと、このキッチン使っていいよと、うん、僕も料理できるから、例えばこんなんやってあげようかとか、もう、
そうですね、食材だけは用意しますね、
用意するよとか、
皿洗い大変なんで片付けしますね。
園長さんが企画して、うん、私は料理だけがしたいんです、うん、食材はもう集めといてくださいとか言われたら、それをするし、
それもします、
食材だけは集めてくるけど、はい、料理はしてくださいって言ったら料理もしてくれる、
料理もしますし、
うん、そう、だからお料理としていててとかもいける、私のパーティーするから料理としてお願いそこにみたいな、
めっちゃいいよ、
めっちゃいいですよ、だから作りたてがもう食べながらね、
そうですね、
もうイベントが、あ、それも時間差で違うもん出てきたりするんですよ。
時間差でっていうか、まあ、コースっぽく、
そうそう、だからなんか、はい、今唐揚げ上がりましたとか、なるほど、も全部食材がね、はい、食材のこと言ってください、
はい、食材もなるべくこう産地に行って、自分たちがこう知り合った人からこう、そうですね、仕入れるので、大体それもお客さんと打ち合わせをして、うん、はい、こんなん食べたいねんけど言われたら漁師に電話をし、
そう、
柿ありますか言って、 そのイベントのために引っ張ってくるみたいな、
ね、これ今ね、まあ、おっちゃんとおばちゃんですから、
はい、
めっちゃいいやんって思うんですけど、
うんうんうん、
今日の明日でならんじゃないですか。
そうですよ、
これどうしてそんなことになったんですか。
そうなんですよ、まずなぜ、まずそういうスペースまずなかったし、今まで、
そうですね、
ないんですよ、はい、だからお店屋さんでもないしね、家でもないし、ちょっと違うスペースなんですよね。
そうですね、
どんな流れでそうなった
の。京都信用金庫さんという、はいはい、あの信用金庫がやってるビルのスペースなんですけど、うん、はい、なんかこうキッチンができるという話になり、
なんか上であるらしいよって、
そうなんですよ、うん、でどうやって使おうかみたいなのがオープン前にこう議論されてたところに、はい、僕が こうたまたまフラフラしてて、その打ち合わせに居合わせて、
それがねもう奇跡なんですよ。だからなんていうのか、クエスチョンさんにしたらね、例えばこれからコーヒー屋さんしたいなって資金もちゃんとあのお借りして、銀行でお借りして、そしてコーヒー屋さんをしようっていう人がちょっと練習とかをする場所にもなるかなぐらいの感じでキッチンを用意しはったんですね。
それは京進さんの最初の、ね、
そうそうそう
イメージ。
でもそれだけではあれやし、このキッチンのでっかいなんかスペースをどうしようっていうね、
はい、
ことを決めあぐねてた時にたまたまですか、あれ。
そうですね、居合わせてでそこからこう、うん、オープンまでずっとやり、や気づいたら社員になり、
うん
うん、コロナ禍やったんで、
あ、そうか、
仕事が全くなくて、
はいはい、
でも予定してた事業とかもほぼ進まないんで、
なるほど、
あの手この手でできることを考えてったら今の形にこう落ち着いたみたいな感じですね。
逆にコロナが生んだこう必要以上というか、ものすごい馬力出して考えた結果生まれてきてんじゃない、そのスタイル。
そうですね、あのいろんな人の相談に支えられて。
そうかそうか。
だから前田さんもともとフラフラしてたっておっしゃってますけど、はい、何をされてました？
あ、その前はですね、うん、あの大学に僕9年通ってたんですけど、
9年はむずいで4年間しかないから、
はい、
あの9年いうことは2個ずつやってどっかで3個やるか休学してるかって、
ね、そうですね、4級2流で9年なんですけど、うん、
何学部ですか？
教育学部の教育哲学専攻で、
京都大学の、
あ、京都大学の、うん、はい、
先生やん、
うん、まあ、まあ先生
先生にはならない、うんうん、あの学部学部なんですけど、
鉄人か、鉄人やな哲学をしてた、
哲学をやることになって、うん、哲学をしましたね、うん、はい、
その中でいろいろと、
あ、そうですね、うん、あの休学してアイルランドに半年ぐらい留学してバックパッカーとかしてたんですけど、うん、帰ってきて、あ、就活とか無理やなと思って、
うん、何も無理なんや
まあそれはね、いろいろ長なるんで、はい、ちょっともう働きたくないなと思って
最高、
もうちょっとこう日本、今度世界じゃなくて日本をこう回ろうと思って休学届を出したんですよ、はいはい、そしたらその1週間後ぐらいにあのコロナがこ
う
出だして、
回れへんよ。
そうなんですよ、4月になった時にはもうなんか何もかもが止まってて、
あ、そうやね、
あれ僕休学したけど何ができんねやろみたいな感じで、
そうかそうか、ほんならもうそこからその話にアクセスしたんやね、偶然。
そうなんですよ、ずっと家で本読んで、
うん、
何してんねやろ思って、うんうんうん、である時なんかふと、あ、京都もなんか地方でなんかそういう目で見ると京都にいながらまだ見れてないこといっぱいあるんじゃないかなと思って、うんうんうんうん、で京都ローカルみたいなのでこう調べ出した時に、あの京大の地下の書庫で、
はいはい、
コミュニティバンクロンっていう50年前の京都信用金庫が出した本を、うんうん、と出会いまして、
うわすごいね、
すごいです、
それを見て、うん、あのなんか心を打たれ、うん、でまあなんかぬるっとその、
うん、いや、まだ
居合わせたみたいな感じですね。
まだ働きたくないなっていうことをさっきおっしゃってて、今こんだけがむしゃらに働いてはるからねあれなんですけど、まだ働きなくないなっていう時に、まあ、本を読んでもしかしたらこれが働くことにつながるかもしれないというように出会ったという感じですよね。
まあそんな感じですかね。
そこのなんていうのかな、そこが変わる変わり目がめっちゃ大事かも、
うん、
そのまだ働きたくないなっていう自分に正直なのも大事だし、
まず大事、うん、
そっからやっぱりもがいてるよね。
そうやね、何がね、何やったら自分はできるんだろう。
だって本に手伸ばさへん人もいると思うにゃんか、うんうん、
まあでもなんか働きたくないというよりかは、なんかこう働きたい場所がないというか、
まだない、あ、
なん
かこう、そういうことやね、
何でもできる気がするけど、
うん、
どうやってこう選んだらええんやろみたいなのがあんま分かんなくて、
はいはいはい、
でやっぱいろんなもの知らなあかんなと思ってた時に、ね、まあコロナになり、
う
ん、何も知れなくなりみたいな
感じ、ね、そこももう一個めっちゃすごくない、
うんうん、
その視点の変換してるとこがさ、日本中回ろうと思ってたけどコロナで回れんくなって、
うん、
ああ回れへんわで終わらずに、
うん、
回らへんっていう俺が今いる場所も回るべき一箇所やなって見つけたのがでかいよね。
あ、そうですよ、なんか見つけたっていうかね、なんか
気づくと、
あ、ずっと本読んでたらおかしになるんですね、
うんうんうん、
ちょっと思いついたみたいな感じですけど、
今前原さん の, その書庫じゃないけど、はい、こういう本僕読んでたみたいなのがクエスチョンにもちょっと置いてあるんですけど、面白いんですよ。
書っていうか僕の私物の本かね
置いてある、はい、だからこう面白い本並んでんな、誰の本やろとか言ったら僕のですって言われて、
すごいな。それは、うん、その本が並んでんのも8階、
あ、それは、ね、
それ1階
に、
皆さんちょっと聞いてください。これ、聞いてる人面白そうやなと思うけど、うん、自分はパーティーもせんし、うん、そんな80人のキッチンもって思ってる人いると思うんですけど、うん、前原さんに会える、
うんうんうん、
なんかバーに立っている。
そうですね、うん、あの実はその8階のキッチンを一生懸命やってたところから、うん、去年の11月から1階にカフェとバー広場っていうお店をオープンしまして、うんはい、そこにもそこもうちの会社で運営してるので、
してる、
はい、
美味しいケーキもあるしね、あそこ。
そうですね、
だからこの今の感じの話の続きをね、うん、ちょっと酒飲みながら聞けるっていう日があるんやって、
はいはいはい、
何曜日にいるって。
月曜日から水曜日、月か水の週の前半はバーに5時以降は立ってますんで、
だから河原町通りとお池の交差点の、
うん、
東南角、う
ん、なんと、はい、
クエスチョンというビル、
クエスチョンというビルの1階に
月曜日の、あ、月火水1階に行くと前原さんがいるという、
はいはいはいはい、
会えるという、
はい、まあ、それは会える話なんですけど、まずなんでね、そのいろいろお話があった時にそのキッチンをしたいみたいなのが思えたんですか。
あ、
そこが一番聞きたくて、
ね、なんかね、うん、あの、まあ、食の話じゃないですか、
うん、
でなんかその時本当に何でもできる気がして、
うんうんうん、
なんか問題意識だけあってなんか頭でっかちになってたところで、
うんうんうん、
なんか結構働いてる人は素敵な人、うん、なんか一緒のチームメンバーは素敵な人やったんですけど、
うんうん、
なんかこう、あ、食ってこう縛られるのもいいかなと思って、
うんうんうん、
なんかこう何でもできる状態からこう選び取るのに僕は自分では選べなかったんで、
うん、
お前はこれをやれみたいな感じで、
キッチンやったからたまたま食に絞った、
でも食って絞られたら、うん、あ、ちょっと動きやすいかもみたいなことを思い、あ、飛び込んでみようって思ったのが、あの食の世界に飛び込んだきっかけで、
でレストランしようとか普通思うじゃないですか、
はい、
でもレストランじゃなくてそういうこんな変わったシステムにしたっていうのも、
あ、そうですね、まあそれは、うん、あのそういうことになってたんで、
うん、あの違う感じにしてほしいっていう依頼があったよね、
オーダーやったんで、うん、あのそうなってたんですけどね、
うん
うん、でもやっぱり食の業界がめちゃくちゃ面白い人が多くて、
うん、
みんな専門的な
素材屋さんも、
そうそう、ことやし、うん、あと毎日3回ねこう勉強する機会がやってくるんでいいんですよね。
例えば
朝ごはん、昼ごはん、夕ごはんやって、
なるほど
毎食なんかこう考えながら食べてるとなんかこう深まっていくじゃないですか、
うんうんうん、
それもよくてこうなんか食にどっぷり使ってもう5年目みたいな感じですね。
あ、そうなんや。炎上さん出会って、
うん、
うわ来てほしいと思った、うん、その炎上さんにとって面白いと思ったポイントどこなんですか。
そうですよね、まずなんか、まあ、ああいうオリジナリティあることっていうのを企画できないです、普通は思いつかない。
なるほど、
多分いろんな、まあ、アイルランド行かれたりとかいろいろしてたじゃないですか、それの経験がすごい生きてると思うんですけど、はい、なんていうの、こう食事するときにこういろんな人と喋りながら食事をするっていうことが結構やっぱいろんな発想も浮かぶし、うん、仲良くなれるし、そういう場所ってそのレストランは、まあ、みんなで食べに行くとこ、何々しに行くとこみたいなくて、もう作るとこからこう入れるみたいな、で食材のことも学べるし、うん、なんかただ食べて帰る外食と違うスペースっていう考え方は私は前原さんから知った、うん、
ああ、なるほどなるほど、うん、新しいと思ったよね。
いやいや、もう見たことなかったし。
そうですね、うん、なんかこんな毎日食べてんのに、うん、なんか食べ物作ってる場所って飲食店か、うん、工場か、うん、家のキッチンの3種類しかなくて、なんかねもうちょっといろんな種類の、まあでも例えばお祭りの時に町内の人が集まって、
はいはいはいはい、
みんなでご飯作るのとかは、うんうんうん、なんか僕らがやってるコミュニティキッチンにすごい
近い
ものだなとか思うし、あとは学校の家庭科室でなんかみんな作ったりするのも、もしかしたらこうバーベキューとかももしかしたらすごい近くて、結構みんなそういう一緒に作って一緒に食べるみたいな場はやってるんですけど、なんかそれをこうキッチンというあえてなんかハードがあるスペースでそれをやってみようという感じの場所ですね。だから盲点かも。
そうね、だからこういういろんなキッチン一つでもね、なんかいろんな経験をしたあの前原さんやから、本もいっぱい読んでる前原さんやから、こういうことがアイデアが浮かんで新しいビジネスになったじゃないですか。
そう
な、だからやっぱそうちょっとやっぱいろんな教養を入れた方がいいような気がしますよね。
そうです
ね、なんか本当に
今も今までいっぱい勉強してきてよかったみたいな思うことが結構あって。
そうなんやな。
そうなんですよ、
まあ、でもこれ学生の人は勇気づけられるな。なんか自分に直接関係、
う
ん、仕事に関係ないかもとちょっと不安になってることも、
うん、
ある時急にね、バーッとつながるっていう。
でそれを仕事にしてる。
はい、そう、なんかね、会社さんが相手の会社さんがなんかこう、うん、この容器の会社で、うん、とかなんかこうね、うん、理科とかなんかそういうのも勉強してこなかったけど、うん、じゃあ容器の会社にのパーティーでできる料理ってなんだろうみたいなのをこう考えるときに、なんか結構いろんな知識をこう引っ張ってこないといけなくてとか、
いろんな会社がパーティーしはも
んね。そうなんですよ。はい、なんでこう
面白い
クリエイティブでしょ、またちょっと違う。
そうやねんな。そしてその、うん、皆さんに見せてあげたいですけどね、顔、
うん、
もうね
クリックリの
もう子犬のような
子犬のようなクリックリの
クリックリの顔まで筋肉質な黒目多めのね前原さん来て、はい、ぜひともね、はい、会いに行っていただきたいと思います、はい、
ぜひとも会いに行
って
みたい。
あれそんなん私探してたっていう人おられるかもしれないので、それもね、それどこに連絡したらいいの。
あ、僕にですね、うん、あ7月7日にホームページができるんですけど。
そうですか、もう間もなく、はい、ね、あと1週間ほど待っていただいたら、はい、なんて検索すれば出ますか。
台所で調べてもらったら出るかなと思うんですけど、
台所は全部大文字の
大文字の
ローマ字 で、
はい、
台所。
それまではインスタもあるんで、インスタ見てもらって、インスタで連絡
いただけたら。台所前原で調べていたらたどり着けるんじゃないかと、筋肉質な顔に黒目だったら大丈夫でございま す、はい、もし会いたい時は月火水、クエスチョンの1回ですね、遊びに行ってください、
はい、
お時間が来ております、うん、もう一度お名前お願いします。
コミュニティキッチン台所の前原優作でした。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれども、うん、前原さんからリクエストがありまして、
はい、
アイルランドに行った時に、うん、出会ってずっと聞いてたっておっしゃってました、はい、
おっしゃってました、
はい、ウィリー・ネルソンでオン・ザ・ロード・アゲイン。本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。タイプです、
うん、かっこいいですね、
はい、福島さんが、うん、有名な人ですよって言ってね、うん、言ってありましたけど、
ニール・ヤングも好きなんですよ、
好きなんです
みたいなことを言ってありましたね、
言ってありましたけども、うん、お送りしたのはウィリー・ネルソンでオン・ザ・ロード・アゲインでした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックので未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前をお願いします。
高田満と申します。
ようこそ、
よろしくお願いします。
これは僕はね、うん、あのお待ちしてたんです。
あ、原田さんが、
はい、あの、はい、お会いしたいなと思っていたんですけれども、うん、高田満さんは、
はい、
何の方かという、
はい、
作家さんでございます。
そうですね、
ちょっと、はい、書いたその本のタイトルを紹介していただいてもいいですか。
はい、はい、作品名が、うん、今日も私は一つの歌詞をという題名の小説でございます、う
ん、は
い、
ね、
読みましたよ。
あ、私も、はい、
夢中で
ありがとうございます。
あの夢中というかね、
うん、
あの京都の町の名称がどんどん出てくる、
うん、はい、出てきます ね、 そ
うですね。
最初にもうあの京都の町を歩かされてるように
わかります、わかります、
地図上歩いてるように分かっていくというね、うんうん、気づいたら夢中になってました。
嬉しいです。
本当にね。
これ、うん、 なぜ高田さんは京都という町を選んだのかというのをちょっと聞いてみたいんですけどね。
まあ、京都と和菓子が題材になってるんですけれども、はい、これはどういったことで。
なるほど、私は大阪の八尾市の出身でございまして、うん、はい、20歳までそこで暮らしていました、うん、で、はい、そこから転居しまして滋賀県に引っ越したんですけれども、うん、はい、実は大学を出て働いたのは京都、うん、ずっと京都なんです。いろいろ転職も重ねましたけれども、うんうんうん、ずっと京都で働いていたので、
20代をじゃあ過ごされた。
そうです、うん、はいはい、大学時代も京都ですし、はいはい、そうそう、働くのはもちろん、うん、大学時代も京都でしたので、うん、はいはい、ずっと京都で、まあ、暮らしていたような感覚ですので、うん、土地勘とか、うん、そういったものも分かってますし、はい、まあ書きやすいっていう、
はいはい、で、はい、でまた和菓子っていうものも選ばれてますが、
そうですね、はいはい、大昔なんですけれども、うんうん、まあ、少し製造の方で、うん、働いたことがあったので、はい、で、それをネタに、うん、書いてみようかなと、
なるほど、
いうふうに、まあ、思ったんです、
うん、普段からそういうね、何か執筆されたりとか、はい、文章書かれるっていうのはご職業ではなかったわけですよね。
全然違います。
なんと、
そうなんです、そういう興味ありますよね、
はいはい、
はい、職業は、うん、京都市内の特別養護老人ホーム、うん、はいはい、お年寄りの方の施設ですけれども、うんうんうん、そこで生活相談員っていう、はい、ソーシャルワーカーってよく言われると思いますけれども、はいはい、ね、いろんなご相談ごとに、うん、乗って解決していくような、そういう、まあ、職種をしております。
いや、そんな風に聞いてたので、はいはい、少しその時の思いみたいなものとかも、まあ、小説の中で本当に出てきてるなっていう風に思ったんですけれども、
そう、ね、うん、なんかやっぱりそういうことを書きたいっていう気持ちもあるんですか。
そうですね、今回の舞台は和菓子京都の京菓子の和菓子作りの世界が舞台で、うん、まあ、厳しい世界ですけれども、うん、伝統文化技そして心それを、譲り渡す、うん、責任、うん、で譲り受ける覚悟、うんうんうんうん、そういったものの、師匠と弟子の本気と、うん、本気と本気のぶつかり合いっていうのを描く中に、うん、今職業としている、高齢者介護で、うん、経験したことも盛り込んでいきたいなというふうに、うん、
ね、これがね、
うん、
絶妙に、
はい、
盛り込まれておりました。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
いや、でもやっぱりこう自分のご職業っていうものを自分が体験したり、
そうなんですよね、
そういうものがすごく出ているので、だからリアル感があるのかもしれないですね。
なんか登場人物の仕事をほとんどがね、うん、高田さんの経験した仕事になってるらしくてですね、
う
ん
う
ん、
一作目からそういうものをね手掛けられてたっていうことだったので、
そのリアルがありますので。
そうなんですよね。
いや、とっても面白かった、
うん、高田さんにしか書けない小説でしたよね。
嬉しいです、はい、ありがとうございます。
今回ね、そういう執筆されるっていうことを、はい、どういうことで、
どんな経緯でそうなんですか、
うん、いや、実は話せば長くなるかもしれないですけど、
全然大丈夫、
実は福祉の世界、うん、高齢者福祉の、まあ、介護の世界ですね、はいはい、の、で世間的にはちょっとイメージが悪かったり、うん、なかなか人材難で人働き手がやっぱり職業としてなかなか選んでもらえなかったりっていう、はい、まあ、そういう職業でもあるんですよね、うん、はい、実際はすごく魅力のある職業なんですけれども、はい、なかなか魅力発信ができない、うん、っていう中で、うん、仲間がその福祉の魅力を、うん、ラップとかレゲエとか、はい、ポップスの歌に乗せて発信しているっていうのを彦根市で聞いた時に、はいはい、まあ、自分はちょっとそれに感銘を受けて、自分も何かその魅力発信をできないかと。で、歌は下手なので歌えないので、じゃあ本をまあ多少読んだりとか、いうのは好きだったので、物語だったらコストもかからない、頭の中だけですし、一人で、はい、誰と協力するわけでもなく、一人で できるというふうに思ったので、うん、一人で何かこう周りを変えていくことができないのかなというふうに思って書き始めた。
そういう経緯で、はい、いろんなね経緯で、まあ、いろいろ小説書かれるとかいらっしゃいますけども、まあね、なんかそういうなんか、まあ、ラップとかいろんなものを聞いてこういう表現があるんや、自分やったらこれやっていうね。
いやそうやな。でもそのじゃあ初めて書いた小説なんですか？
いや、あの2作目なんです。はいはい、
すごいな。
いやでもあの、まあ、すごいなと思いますけれども、表現力がもうあのなんかね、あの声が聞こえてきそうな、もう真に迫る言葉みたいなのがちょっとこうあのいわゆる大将とのこうやり取りみたいなものもありましたけど、うん、 それもなんかリアルで、
ありがとうございます。
もうあのちょっと厳しさも職人かたぎのその師匠というか、はい、大将の、はい、まあ、あの喋り方もそうやし、はい、それに対しての自分の心の中のすごいグーッともう締め付けられるような思いとか、はい、そういうのがもう本当に、
はい、そうですね、
リアルに出てましたもんね。
同時にね、
うん、
あの僕は章立ての中で一人称結構動かされるじゃないですか、
うん、はい、
その主人公の青年が一人称になってる時と、うん、大将が大将の一人称で喋るシーンがちょっとあったりして、
うんうんうん、
でそれもすごい興味深かった、面白かったんですよ、
うんうんうん、
ああそうかって、その心の内側を自分の言葉としてその出てきてる登場人物が語るシーンがところどころにあって、
はいはいはい、
それもすごく興味深くてうまいなと思って読んだんですがね、
うん、
結構あの僕小説ってあのこんなこと言っていいのかどうかそんなには読まない方なんですね。でもずっと一人称三人称でずっと来てるよりも、はいはい、途中でこうアクセント的に川にあの人物が変わって、うん、るとこう読みやすいというか、いや
心地よかったです、うん、ちょっと裏切られる感じが。
ああそうですか、うん、なんかもう会話が結構私はもうなんかドラマをそのまま見てるみたいな、
ね、ほんまに映像的な感じがありましたね、
浮かぶみたいな感じで、いやいや結構だからそういう感じで皆さんね、
いや夢中になると思うんですよ
これ
、ね、なんとね、
はい、
京都文学賞というのを受賞している、
はいはい、第4回京都文学賞の、はい、一般部門優秀賞、
はい、
読者選考委員賞を受賞されてるという。
でこれもあの、うん、まあ、担当者さんってとか出てるんですけど、はい、担当者さんの方から、うん、受賞シーンの話は聞いてください、
うん、
ちょっと伺ってますけども、
そうなんですよね、
これどういうなんかそれ
そう、はい、
伺ってくれと言われてる
んで。ああ、そう、読者選考委員賞は今年からなんですよね、今回初めて。
そうなんです、第4回目から、ね、
第4回にして、
あれね、
だから
一人目ということ
で、そうですそうです、だからそういう2つ受賞されたということでの、まあ、どんなお気持ちだったかなっていう。
そうですね、あの今回のこの小説が2作目だったんですね、
うんうん、
で、まさかその受賞をするなんてことは本当にしたい気持ちはありますけど、うん、現実するとは本当にその思っていなくて、うん、もっとずっと書き続けてこられてる方々もたくさん絶対いるでしょうし、うん、で、仕事の終わりが5時半だったんですね当時ね、うん、で5時半の直前もうしまい片付けをしている時に何気なく携帯を見たら知らない番号が入って着信で残っていて、で早速ちょっと Google で調べたら京都市
の番号
になっていて、うんーと思って、で僕は住んでるのは滋賀県なんで、
うん、
うーんと思ってかけてみたら、うん、ご受賞されましたと。
うわー嬉しい
で、ね、でしかもその2つ賞を、
うん、
すごい
取られましたというのを聞いて、ね、本当にドラマでよくね受話器耳に当ててるけれども、その向こうの話の声が遠くになっていくって、うん、ドラマではよくありましたけど、現実には僕は体験したことなかったんです。その時本当に
そうなって、
そうなって、
すごい、はい、本当になるんですね、はい、そういうの。
その時にその伝えてくださった担当の京都市の方が、うん、その後いろいろと今後のスケジュールとかも話されたんですけれど、全く頭耳に入ってこなくて、すいません後日メールか何かでいただけますかって今も全く頭に入りません。
いやでもすごい、
いやすごいですね。
いや担当者さんってあんまり文芸っていうのはそんなに出されないとこみたいなんですけど、はいはい、これを読みになってもうすごくこれは出したいと思われたみたいで、
そして皆さん、
はい、
重版が決定しました。
うん、決定しました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね。
ありがとうございます。
みんなね、たくさん読まれてすごくいいっていう噂がわーって広まってるんですよ。
京都の人に読んでほしいなっていうのと、うん、若い人もね、うん、ぜひ読んでほしいと僕は思いました。なんか仕事に出会っていく感じがね、うんうんうん、本当にあの後半で僕何回も泣いたんですけど、あのすごく感動しました。いろんなところ
。ありがとうございます。泣いていただいたんですか。
そうですね。
ありがとうございます。
涙が出ましたね。
嬉しい。はい。うん、
よかったです。
おすすめの、
はい、
もう一度タイトル教えてください。
はい。
今日も私は一つの歌詞を。
ぜひ本手に取っていただきたいと思います。時間が来てしまいました。もう一度名前お願いします。
高田満です。よろしくお願いいたします。
本日はどうも
ありがとうございました。
サウンド版半径500メートル
FM 94.9 メガヘルツ
AM 1143キロヘルツで
KBS 京都ラジオからお送りしています。
例えば創業事業拡大資金調達デジタル化経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに答えます。早めの相談損はなし。あなたを応援しかも無料しないに4カ所京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出しさっぱりしたタレでより美味しく噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます。焼肉文豪トヨトヨトヨオタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都キョウキョウ京都のカローラ京都トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、お便り来てます。
はい
はい、いい年したあきちゃんさん、ありがとうございます。いつも楽しく聞いてます。7日のムーンライトクラブインニューヨーク見に行きました。映画ですねこれ、はい、で、たくさん笑わせていただきほろりともさせていただき、見終わった後爽やかな気分にさせてくれる映画で大好きです。
うわ嬉しい、ありがとうございます。
いいですね。
ずっと大阪で、京都の後やってまして、うんうんうん、おかげさまで結構いい感じで、
なんかこれが一番良かったって言われてますよ。
そうですか、うん、では実はさっきね、うん、7月の5日と6日扇町会館での上映時間が決まりました、うん、18時45分からです、うん、大阪の方よかったらぜひ来てください。
ぜひぜひ行ってください。めっちゃ楽しいです。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。原田さん、あのこの間ね、はい、ブックアパートメントっていうね一乗寺にある
あのそれぞれの
棚貸してはる、そうそうそう
棚貸しの
そう本屋さんのこと言ったでしょ、はい、あそこに空きが出て申し込んでおいたんで、実はユニオン A の棚ができました。
ユニオン A の棚が、うん、引っ越しましてアパートに入ることになりました。
まあ引っ越しというか、はい、あの作った
新しく作りまして
、一乗寺ブックアパートメントの一角に、うん、もういろんな家で出してる本が、原田さんの本も
うわありがとう、
そうあの置いてあるのでぜひ皆さん覗きに行ってください。
お求めにもなれる。
あ、もうもちろんそこで買えますし、うん、そしてあのうちのね半径の、まあ、ちょっと今自分やったら過去の号もあの祇園祭りのね、はいはい、特殊の号とかあるでしょ、それがセットにして売ったりしてるので。
とじゃあ半径ファンはそのアパート行かなあかん。
そうなんです、見に行ってほしいです。ぜひともめちゃくちゃ楽しいです。
すごいね。それは、うん、シーズンごとにアパートの中身は、
うん、変わっていきます。
じゃあもう時々寄っては新しいの入ってるやんとか。
そうなんですよ。
なるほど。
過去号のセレクトとかが見れますので、うん、今回はこれとこれとこれとこれと過去のこれとセレクトしてみましたみたいなのが見られますので、ぜひともね、
ぜひぜひ、
はい、
嬉しいな。そうやってこうラジオを聞いてる人にとって、うん、ちょっと遊びに行く場所が
そうなんですよ。
ラジオきっかけであるとい
いです ね、 いいですね。
半径500ここにありということで
本当にそうでございます。
一乗寺に、
はい、
ぜひ見に行っていただきたい
と思います。ぜひ見に行ってください。
番組ではですね、皆さんからのお便りをお待ちしております、はい、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい。
半径 5m 時々希望の方もおられてですね、うん、できるだけあの プレゼントしたいということらしいので、
はい、
これもあのぜひ書いていただいたらいいんじゃないかと、
はい、
それぞれに私たちサインする方向でございます、
はいはい、
ということで、プレゼント希望の方住所とお名前忘れずに書いてください。何が欲しいというのもしっかり書いてくださいね、
うん、
どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣モア、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。